ぎショータイム顔ぎスイッチオン。
1日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりましたよ。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る早くにツッコミどころ満載かもしれないトークバラエティー、皆さんの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。本日メインパーソナリティを務めますは、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。元気素敵大好き。そして私のお隣にいらっしゃるのは、
はい、武蔵小杉在住12年目、はい、酒好き歌好き、うん、まあどんな人、あ、マドンナになりたいけどまあどんな人の、うん、はい、DJ 健康です、はい、今ねやっぱりルルさん、あ、ルルお姉さんが横にね、はい、でね、元気素敵大好きって言うとこうなんか、うん、私も元気素敵大好きだよっていう気持ちになっちゃってすぐ忘れちゃうのね自分。
いやいやいや、どうしました、酒好きでほら便利に出るじゃないですか。
そういうテンポでいけばいいん
です。酒好き、酒好きでね、はい、じゃあ次はそのテンションでいきましょうか。はい、お願いします。そして他のスイッチオンファミリーのご紹介なんですけれども、毎度お伝えしておりますように、現在川崎 FM スタジオでは新型コロナウイルス感染拡大防止のためスタジオ内では人数制限が設けられております。番組プロデューサーのシチューさんと、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーゆうゆうはスタジオの外からね、うん、見守ってくださってます。よろしくお願いします。はい、手振ってくれてる、ありがとうございます。さあそして番組コーナーのゲストの方にもすでにねスタジオにお入りいただいております。ご紹介いたしましょう。この番組小杉スイッチオンは川崎で活動をしている川崎にゆかりのある大人のゲストの皆様にお話をお聞きする番組ですが、もちろんここ川崎では大人だけでなく子どもたちも活躍しています。本日は子どもたちの奮闘を大人たちが支え背中を押す活動をご紹介。子どもたちが中心になり街を考え街を作り子どもたちだけの街を運営するプログラム、子どもの街ミニ川崎を皆さんご存知でしょうか。2018年に始まったこの活動、大人口出し禁止のグランドルールのもと、子どもたちが小さな街を作り街を運営するプロジェクト。本日はそんな子どもの街ミニ川崎の実行委員長を務める大木恵理子さん、そして後ほど実行委員の袖山よしさんをゲストにお呼びしております。リスナーの皆さん、一緒に子どもたちの想像する子どもの街を覗いてみませんか。ということで現在このスタジオには大木恵理子さん、実行委員長の大木恵理子さんが遊びに来てくださっております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。そして後ほど委員、実行委員の袖山さんもね、はい、ゲストとして遊びに来てくださいます、はい、お楽しみに。はい、そして皆様からのお便りも、メッセージもどしどしお待ちしております。特にメールテーマはございません。ゲストの方への質問もお待ちしております。お便りをいただけますととても励みになりますので、ぜひ投稿してみてください。皆様からのお便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。 Facebook もありますのでそちらでも大丈夫です。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特典ステッカーをプレゼントします。皆様集めてみてはいかがでしょうか。さてさて、次は今日のこれからの川崎市中原区のお天気情報なんですけれども、はいはい、最高気温は18度で、うん、またね肌寒くなってきましたね。20
度切ってるんですね。
切ってるんですよ。そう。でも18度からもう上がらずどんどん下がっていく一方です、うん、そして少し曇ってますね、はい、今日ね。
そうですね。
なので、体調管理気をつけて、はい、こう暖かい格好でね皆様お過ごしください、はいはい、そんな川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく年のプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ。
綺麗な歯ならサンタシカ。
痛み少なく目立たない。
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ。
素敵なシニアにはサンタシカ。
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ。
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、そしてサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチ屋のホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますでしょうか。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地域の情報や、うん、はいはい、川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎翔太の小杉スイッチオン。本日のお相手は、私子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。そしてお隣には、
はい、 DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。
さあ、そしてこのスタジオには、うん、先ほどご紹介したゲストの、大木さん、
はい、
とお入りいただいてますね。支えていますと、
あと、そして、うん、今入ってきましたよ。
あら、誰が入ってきたのかしら。はい、あら、皆様こんにちは。自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー大塚ゆゆです。
はい、はい、ゆゆです。
ゆゆです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、パーソナリティ3人が集まったんですけれども、はいはいはい、先週の土曜日は何の日でしたか？
うんうん、はい、もう溝の口で何だった
？溝の口で何だった？溝の口、丸いノクティ2ですね、はい、屋上で、はい、おんまち溝の口ライブのハロウィンキッズコンサートがありました。うん、スイッチオンファミリーとして、ね、はい、みんな、うちのあのガブのメンバーも勢揃いで、うん、はい、
30分間のステージ、2ステージですね。
ね、
はい、行いました。
ちょっとね、思い出話をちょろっと話そうかなと思って
ます。思い出話を、これを、ね、お付き合いくださいませ、お子さんも。
お願いします。
何週間も経っちゃうと思い出話は、
そう、忘れちゃう。どうだったっけでなくなったね。
そうね。どうでした、
はい、うん。いや、どうでした、うん、あの、私、いつも、ハロウィンの時期には、仮装をした司会者。はい、
うん、そうね、
いわゆる仮装して司会者だけ。うん、なので、声も普通に、皆さんこんにちは、みたいな感じだったんですけど。
いつもの笹田恵子の司会の司会の感じでってことですもんね。
なんですけど、今回本当に、あの、ステージを作っていただいて、特に、ルルお姉さんと、うん、あと、ゆうゆうがね、この音源とかいろいろできちゃうわけですよ。私にはできないことができちゃうわけですよ。なので、ステージの、シナリオを作ってもらって、はい、で音源でこうなんか驚しいものをやっていただいた挙句の、私なんと、うん、あのディズニーの世界で言ったらね、はい、何でしたっけ、
ヴィラン
ですよ、うん、のね、いわゆる本当に演技ができたのがすごく楽しかった。恵子さんめっちゃめっちゃハマってましたよね。
恵子さんのヴィラン、
ですね、すごい練習したって伺いました。
そうです
、
はい、こう最初のね1分何十秒で、うん、次の曲が入って、そこでルルお姉さんとゆうゆうたちガブがね踊ってくれるわけなんで、うん、そこを外してはいけないじゃないですか。
そう、あの1分14秒っていうきっかけが決まってたんですよね。
そうなんですよ。
でそこでですね、私、うん、
おー来ました。
はい、ということで、そう、すごく楽しかったです。ルルお姉さんどうでした？
私も
大変だったんじゃないですか？
そうですね、うん、今回大変というよりは、ちょっと凝りすぎてしまって、うん、というのは、今、DJ 恵子が言ったように、うん、30分の、うん、もうストーリー仕立てにしたんですよ。うん、もうガブの皆さんもいるし、ね、ヴィランの DJ 恵子もいるし、うん、私、普段一人で歌のお姉さんやって、うん、こう、そういうなんか、世界観のステージをね、うん、やってるんですけど、やっぱり一人じゃね、到達できない、こう、表現とかがあって、うん、だけど皆さんがいるから、あ、皆さんにこういうキャラクターやってもらおうとか、こういうちょっとした、 本当に舞台の脚本みたいなのをね、考えて作らせていただいて、それに合った音源とかも作って、ちょっとね、凝りすぎて大変になっちゃったなってとこあるんですけれども、それがね、すごい実現できて、なんて言うんでしょう、感無量っていうとちょっと言い過ぎですけれども。
言い過ぎじゃないよ。すごい。さんのやられた仕事量すごく良かった。すごく良かったんですよ。
ありがとうございます。本当にね、でも本当に今までこうやりたいなっていうのが実現ね、させていただけたので、本当に、ね、ありがとうございますという気持ちですよ。
ゆめさんなくて今回ねできなかったけど、
ガブたちは、
はい、ガブたちは、逆にって言ったらあれだけど、普段はその4人で揃って、ワイワイキャーキャー、ガブですどうもっていう。いう風に出ていくけど、今回はそういうガブじゃなくって、ちゃんとなんだろうな、役になりきるっていうか、よくガブも自分たちのステージで茶番って呼ぶんですけど、なんかちょっと寸劇入れてなんか笑い取ったりとかねしちゃうんですけど、そういうなんか笑いを取りに行く茶番ではなくって、ちゃんとお化けになりきってとか、ゾンビになる、まあ、ゾンビになるときはちょっとねふざけちゃったりもしたけど、でもそれはゾンビとしての体のふざけだったから、その役にちゃんとなって、はい、そのワンステージやりきるっていうのは、初めてだったかもしれなくって、だからすごく普段のガブでは使わない、感覚とか神経を一生懸命ガブのみんなで使って、ここは合わせようねとか、ここは絶対この世界崩しちゃいけないねとか、ルロネさんが作ってくださった脚本をもとに、その脚本の中でいかに私たちが色付けできるかみたいなことを一生懸命考えてやらせていただきました。
本当に。
そしてまたね、天気にも本当に恵まれましたね。雨
降った
り止んだりの中で、ステージの時はね、ありましたね。
終わってからパラパラって降ってきたん
ですよね。見に来ていただいた方もいろんな感想をいただいたんじゃないですか。
感想いただきましたよね、子供から大人の方までね、ちょっとお名前は紹介しないようにしましたけど、ガブのツイッターにもね、見に久しぶりに見に行きましたみたいな感想いただいて、このね裏話を、今日聞けるんじゃないか楽しみに来ますっておっしゃってコメントくださった方もいらっしゃるので、聞いてくださってますか、
ね、聞いてくださってる方や、
感想になりますけども、
本当に、皆さんに来ていただいて、それがすごく嬉しくて励みにもなるっていうところなんですけれど、この裏話っていうところもね、ちょっと聞いていただけたらなっていう部分でね、なので次回からまたこのスイッチオンファミリーでやるときは、また新たな何かができるんじゃないっていうようなところを楽しんでいただけたらと思います。
新しいことにね、
練習動画面白いのいっぱいあったじゃないですか。あれ公開します？
いいの公開したら大丈夫？
大丈夫だと思います。
NG 出ちゃわない？
結構ガブのとこでみんな笑いますよ。
そう
なんかガブがね、練習ちょっとふざけちゃって
面白かったですね。
でもみんなでそれでね、ガブのメンバーはね、恵子さんとルロ姉さんがね、ガブが変なことしても受け入れてくれて、なんていい方たちなんだよって喜んでました。お世話になります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、そんなね、溝の口で行われました御町ハロウィンのね、裏話お届けさせていただきました。さあ、皆様からの質問などもねお待ちしておりますよ。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後に、カタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけますね。もっとお待ちのハロウィンの話聞きたいよなんていう ねメッセージもどしどしお待ちしておりますよ、
しております。
はい、ありがとうございます。さあ、ここで一曲リクエスト曲聞いていただきたいんですけれども、
はい、DJ 稽古、次の曲何でしたっけ。
はい、ご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
大丈夫かな。はい、はい、ですね、ドリームカムスツル
ー、ドリームズカムスツル
ー、どっちだよ。
ドリームズカムスツル
ー、そうだね、
はい、ドリームズカムスツルーの
晴れたらいいねです。はい、続いてのコーナーに参りましょう。続いてのコーナーは武蔵小杉周辺情報のコーナーです。このコーナーでは武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などをリサーチしてご紹介いたします。本日は DJ 恵子から情報をお届けします。よろしくお願いします。
はい、ではご紹介しましょう。今日はですね、小杉駅周辺エリアマネジメントのコミュニティ活動の一つ、ちょっと小さな交流会からオンライン講座、男の料理教室のご紹介です。さあ、ちょっと小さな交流会、皆さんね、耳にしたことあると思いますが、小杉に住んでよかった、住み続けたい街づくりということをね、コンセプトに活動しております。
11月9日火曜日の14時から15時、1時間の講座のご紹介。ズームにエントリーできる方であれば、男性に限らずね、どなたでも参加 OK です。タイトルはね、男の料理教室なんですけれどね、どなたも大丈夫。どんな内容なのというところをご紹介しましょう。はい、地域で活動している中原食の見守り会というね、ところの管理栄養士である下岡ちさ子さんのお話とお料理のご紹介です。下岡さんはね、4人のお子さんを育て上げたベテランママさん栄養士です。自粛モードで外出を控えたりして、なんか最近体力が落ちたなぁと感じたりしていませんか？そのまま放置していくと筋力低下や認知機能低下を起こしてしまうかもしれません。
大変。
そう、毎日の食事をちょっと変えるだけで予防できるということでね、うん、下岡さんには健康でいられるヒントや、とっても簡単にできるお料理の紹介をしていただきます。お肉料理ですとか、簡単副菜、それから、ね、夏ご飯、汁物などのご紹介があるようですよ。はい。お家でね、お家っていうか、家でお家ご飯がこう多くなってますよね。もう作るの大変とかな。もういつも考えの大変とかあるじゃないですか。そんな時にね、この簡単ご飯を皆さんのレパートリーの一つに加えてみてはいかがでしょうかね。はい。ぜひ、チャレンジしてはいかがでしょうか。さあ、お申し込み問い合わせです。はい。小杉駅周辺エリアマネジメント事務局までメールかお電話でお願いします。電話番号は044-819-5888 044-819-5888 火曜日から土曜日の10時から17時になっております。月曜日と日曜日はお休みになってますね。電話しても誰も出ませんので、そこだけね気をつけてください。定員は先着15名、申し込み期間は11月の6日、6日のね土曜日までです。参加費は無料となっております。もう一度言います、11月9日火曜日14時から15時の開催です。さあ、12月にはね、このちょっと小さな交流会、12月にはクリスマスコンサートを開催する予定です。こちらもお楽しみにしてください。ということで、男の料理教室のご紹介でした。
はい、 DJ 恵子ありがとうございます。はい、以上、武蔵小杉周辺情報でした。はい、時刻は14時18分を回ったところでしょうか。はい、続いてのコーナーに参りますよ。はい、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいただく、その名も今日の安全安心一問一答のコーナーでございます。アナログなんですよ。ね、大木さんも笑っていらっしゃいますけれども、はい、よかった。はい、さあ、ここではね、うん、ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーとなっております。はい、本日お答えいただきますのは、子どもの町ミニ川崎の実行委員長を務める大木恵理子さんです。大木さん、丸バツクイズですけれども、自信のほどはいかがでしょうか？
自信ね、わかんないですよね、はい、でもね、
何が出るかわからないです。実は私もわからない。
はい、私のみが知
っている。そう、DJ恵子の采配によりますね、本当に。どんな問題が出るかな、はい、難しいかな。はい、はい、それでは、早速。失礼いたしました。早速、参りましょう。はい、ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
はい。
中原警察署川崎巡城小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当はどなたかしら。
川崎巡城小町の鶴田ちなみです。この言葉が出たら、もしかして詐欺？お金、キャッシュカード、ATM、暗証番号、慌てず電話を切ってシャープ9110。
それでは、今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ちなちゃん、ありがとうございます。それでは DJ 健康、ほいほい、問題をお願いします。
はい、ですね、今日の問題はちょっと1週間前にね、ルルお姉さんも落とし物してしまったよというか、ね、ことがあったんで、ではいきますよ。
はい、
はい、丸か×で答えてください。はい、問題です。
じゃじゃん。
財布を落としてしまった。今は交番や警察署に行かなくてもインターネットで届け出ができます。丸かバツか。普通はだってね、交番とかに じゃあ行ったりとか、まあ、ちょっと電話とか
紛失届け書きに行ったりとか、
ね、調停はちょっと難しいんじゃないかなと思うんですけど、ね、まあ、できるんでしょうかね今ね、
うん、そうなんでしょう。
できるとしたら丸、はい、できないとしたらバスでお答えください、はい、
じゃあ丸で、
あ、できるってこと、
できる、
お、大丈夫、
できたらいいなと思う、
理想
たらいいなというね、
気持ち
で来ましたね。
はい、奥さんは丸とお答えいただきましたが、
いかがでしょうか。
では正解は当たり。
バツって答えてもらいたくていろいろ言ったの。
残念でした。まさかの丸でしたね。はい、補足説明です、はい、現在は神奈川県、警察のホームページからパソコンやスマートフォンでも遺失、遺失か、
遺失物、
そう、届けを出すことができます、
はい、
はい、詳しくは神奈川県警察のホームページでお調べくださいということでね、
先週、
はい、
ブロネさん、
そうなんです、ちょっと大事なものを落としてしまって、
大丈夫でしょ、
はい、あのまだ見つかってなくて、
ホームページから。
あ、いえ、あの実際にあの交番に行って紛失届け書きには行ったんですよ。はい、ちょっと今連絡待ちで無事に届くといいんですけど、
ね、皆さん落とし物しないようにしてください。
はい、まず気をつけましょうね。はい、DJ経過ありがとうございます。そしてお答えいただきましたのはこの後のコーナーでたくさんお話を伺うことになっております。はい、子供の町ミニ川崎の実行委員長を務める大木恵理子さんがお答えいただきました。
はい、ありがとうございました。
以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました、はいはい、ちょっとねバタバタしておりますが、はい、次がね、メインのコーナーといっても過言でもあります、
はい、
地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます。
はい、今ね、はい、お二人のゲストさんの自分お一人がね、はい、お越しいただきました、
いらっしゃいましたね、はい、ようこそお越しくださいました、はい、さあ改めてご紹介いたしましょう。この小杉スイッチオンは川崎で活動している川崎にゆかりのある大人のゲストの皆様にいろいろお話をお聞きする番組ですが、もちろんここ川崎では大人の方だけでなく子どもたちも活躍しております。本日は子どもたちの奮闘を大人たちが支え背中を押す活動をご紹介。子どもたちが中心となり街を考え街を作り、子どもたちだけの街を運営するプログラム、子どもの街ミニ川崎を皆さんご存知でしょうか。2018年に始まったこの活動、大人口出し禁止のグランドルールのもと、子どもたちが小さな町を作り町を運営するプロジェクトです。本日はそんな子どもの町ミニ川崎の実行委員長を務める大木恵理子さんと実行委員の袖山よしさんをゲストにお呼びしております。リスナーの皆さん、一緒に子どもたちの想像する子どもの街を覗いてみませんかということで、ゲストのお二方に、おしゃべりしていただきましょう。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先ほどまではね大木さんにいろいろお声出していただいたり、
丸
丸クイズにね、はい、答えていただいたんですけれども、はい、はい、ここからね、実行委員の袖山さんも遊びに来てくださいました、はい、袖山さんどうぞよろしくお願いします。
ルロ姉さん、
はいはい、
ちょっと一個だけお便りご紹介しちゃおうかな、う
ん、お願いします、
ね、はい、はい、ということで、メインパーソナリティのルロ姉さんはじめ、はい、スイッチオンファミリーの皆様こんにちは。
こんにちは。
今日の内容、子ども支援教育に関わっているものとして非常に興味深いです。子どもの良さや強みをどのように引き出して、形にされているのか知りたいです。本日も楽しみに聞いていますということで、 R 佐藤さんから今ですね、
あちらにいらっしゃる方からです、
外でね応援してくださってます。 R 佐藤さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ね、楽しみにされてるということですので、はい、早速いろいろお話を聞いてまいりましょうかね。
はい、
はい、では、大木さんにまずは自己紹介、それぞれですね、大木さんと、はい、あと袖山さんそれぞれ自己紹介をお願いします。
はい、子どもの町ミニ川崎実行委員会の、実行委員長というのかな、
はい、
大木恵理子と申します。はい、小学6年生のお兄ちゃんと小学2年生の娘がいて、もうここからすぐ近くの学校に通っています。
はい、
うん、
はい、
こんな感じです。
はい、よろしくお願いします。
袖山よしです。 私も、私は武蔵小杉で生まれて武蔵小杉で育ってるので、40年以上ずっとこちらに、ここら辺にずっといるので、このなんか、タワーマンションがどんどんニョキニョキ立っていくところとかもちょっと見れた感じなので、すごく大きな街になってしまったなっていうところでやっています。で、息子は小学校6年生、1人の1人息子がいるので、その大木さんと同じママ友という感じで活動して、計画なので子どもの街というところに参加して今活動しているという形になります。
はい、はい、ありがとうございます、はい、実はね、2018年の第127回放送でしたっけ、うん、にあのね、大木さんはね出演していただいているんですよね。
一緒にやってたその時の代表が、うん、安藤くんが来たと思います。
はい、安藤さんもねいらっしゃって
ます、ね、ママ友のスッチーが、
はい、
でその時から一緒に私もよしちゃんも一緒にやっているメンバーではあるんですけど、うんうん、その時は別の二人が来てくれた。
なるほどなるほど、
はい、はい、ありがとうございます、はい、またこうやってねあのお話聞ける、ね、うん、機会が設けられてね、はい、ちょっと私すごく楽しみにしてるんですけど、
はい、
はい、じゃあねちょっと早速お話を聞いていきたいと思います、
う
ん、
はい、そうしましょう、
はい、さあ子供の町ミニ川崎というふうにねご紹介しているんですけれども、まずはこの子供の町ミニ川崎ってどんなことをされているんでしょうか。
はい、子供の町っていうのはもともとドイツで始まった活動なので、別に我々のオリジナルではないんですけど、18歳以下の子供たちが町づくりを遊びながら体験する企画なんですね。で基本的にはミニ川崎は年に1回イベントという形でやっていて、あの会場の中にお店屋さんとか、あと市役所とか銀行みたいなものもあのできる、本当に町ができていくんですね、うんうん、で町ってこう一生活者としてこう買い物したりお散歩したりするような関わり方と、はい、自分たちが提供者というかこうお店屋さんのやる側になったり、市役所とか安全を守る側にもなれるんですけど、うんうん、そういうあのイベントはあの年に1回なんですけど、そういう提供者として関わりたい子たちは年間通じてワークショップしたりとか会議をしたりしているので、そのイベントをやるっていう活動とイベントの準備をする活動が両方合わせてミニ川崎っていう言い方をしてやっています。
じゃあイベントは年に1回だけれども、うん、会議を通じて子どもたち同士でいろいろ知恵を出し合ったりっていう場面もあるんですかね。わあ、それはちょっといろいろ聞いていきたい内容ですよ、
うんうん、そうですね、はい、どんどん聞いちゃいましょう、ね、
で今あのドイツにそういった子どもの町っていうの発祥であるんですよっていうふうに聞いたんですけど、それをこの川崎でやろうと行ったきっかけは何かあったんですか。
はい、きっかけはあの私が仕事でもともと都市計画、建築事務所で都市計画を担当していて、まあ、町づくりっていうのも本当にこう企画を考える側、まさに提供者側の仕事をしてたんですね、
はい、
で自分の子どもたちの活動になんかつなげられないかなって考えていて、
うんうん、
で小学校3年生って社会科が始まる年で、
うん、そうですね、う
ん、なんか町探検とかをやるんですね。
それで
やりましたよね。
やりましたやりました。
それぞれやったと思うんですけど、うん、なんかあのちょうどお兄ちゃんが今6年生のお兄ちゃんが3年生になる年の春に、うん、ミニ横浜っていうのが鈴木区で、横浜市の鈴木区でやってるのを知ったんですよ、初めて。
横浜、
はい、知って、うん、これは面白そうだなと思って、まあ何があるのか分かんない嫌がる息子を連れて行って参加したんです。そしたら子供の方がハマっちゃって、でミニ横浜のスタッフをやりたいって言い出したんです、
うん、あそんなにもうドハマりしてしまって、
うん、それでなんかこう町づくりの仕事して自分としては、うん、ミニ横浜に川崎市民が参加するって、うん、なんかこうテーマパークに行ってるようなのと同じで、こうなんかこう自分ごとにならない感じがしたので、はい、ちっちゃくてもいいからミニ川崎をやりたいなって思ったんですね。それであのミニ横浜の、うん、運営者の人にこうどうやったらできるんですかって聞いて、やり方を教えてもらったっていうのがきっかけでした。
そうなんです。運営の方にもう連絡直接して、
そうそうそうそう、
あ
そこまでなかなか、ねね、できないですよね、
うん、なんかたまたま知り合いの人だったっていうのもあるんですけど、その人がうちでミニ横浜ってやってるけど知ってるみたいに言われて、うんうんうんうん、行く行くみたいな感じ
そういった経緯があったんですね。なるほど、はい、息子さんがハマってから、うん、そこからね自分たちでできないかと始まった、うんうん、ミニ川崎でございますが、このミニ川崎、冒頭でもご紹介したように、うん、こう最も大事にしているグランドルールっていうのがあるそうで、うん、はいはい、そのグランドルールが大人口出し禁止ということなんですけど、これはどういったことなんでしょうか。
面白いですよね、
これ。
これ、あの、ね、大人をね、こう、排除するっていう意義じゃないんですけど、はい、うん、あの、会場で開催するとき、みんなお母さんに連れられたり、はい、保護者に連れられたり来て会場に来るんですけど、はい、そこで子供と大人を話しちゃうんですね、はい。で、子供しか会場には入れないっていう仕組みにするんです。
はい。
で、大人って子供のやることなすこと結構口出しをしちゃっていって、なんかあの2個までよとか、あのこっちにしなさいとかってよく言っちゃうんですよね。
それ言ったらダメよとかね、間違えちゃうわよとか、
こっちに並びなさいとか、
これ危ないからこっち来なさい
って結構なんか言っちゃうんですよね。で、それをこう話して子供たちを自由にするっていうのもあるし、もう一個すごく大きいのは、なんか子供たちが大人の反応を気にしすぎちゃってるっていうのが実際あって、なんかいちいちお母さんに確認するんですよ。はいはい、買ってもいい、あ、やってもいい、はい、って。だから大人が口出ししちゃうんですけど、うん、でそうするとなんか自分の意見を持てなくなっちゃってる子ってなんか思ってる以上に多いんですよ。
なるほどね。
それで自由に考えていいんだよって、でも自由に考えると自分で選んだら自分で責任を持たなきゃいけないじゃないですか、はいはい、でそこで自分の考えをこう作っていくとか持つようになるっていうのをこう実際にやって体験してもらうっていうのを大事にしたいなって思ってるんですね。はいはい、
なるほど。
これあのミニ横浜さんが大事にしてるルールで、
なるほどね。
で、もうそれを見て、もうとにかく面白そうだって言って真似させてもらってるっていうか。
なるほど。
なるほど。だから大人は口出し禁止なんですね。
ねえ。実際この口出し禁止をしてみて、はい、子供たちの行動の変化ってどういう変化ありました？
とにかく楽しそうですよね。何にも縛られない。
ですよね。
だってお母さんにね、これダメ、あれダメって言われないんですもんね。ね、
これやっていいのかな、
なくて。そうですよね。自分で考えられますもんね。
生き生きとしたらね、はい、それはいいですよね。うん、逆に、ごめんなさいね、大人の方々に口出し禁止ってした時の大人の方々の反応ですとか、その後の子供たちに接し方が変わったとか、なんかそういう話、エピソードってあるんですか？
ですね、まずその入り口で、まあ、入れなくするのはするんですけど、うんうん、ちょっと中を見学するツアーみたいのをするんですね、うんうんうんうん、その時は大人に口出し禁止のバッテンマスクっていうの
を、面白い
面白い、今皆さんね誰でもマスクしちゃってるんですけど、うんうんうん、それこそね始めた通りとかはね、マスクって普通しないものじゃないですか、そうです、なんかね、ここにこのマスクにこう赤いバツがついてるマスクを配って、まあ、本当に喋っちゃダメだよって行くんですね、うんうん、そうすると大人はまず、うん、あ、意外と子供自分で考えてやるんだなって気づいてくれて、
ね、
楽しそうにしてるなっていうのは言ってくれます、
はい、なるほどね、面白いですね、バッテンね、
子供側はなんかめちゃくちゃ嬉しそうですね
あ、バッテンした大人がね、
なんかこう鬼の首取ったみたいに、大人口出し禁止ってこう、口出し禁止ってね、嬉しそうにね。
楽しいですね。
だからそう言われると、なんか言えなくなるから。ちょっとだから、ちょっと距離が出てるのがいいのかもしれない。
あ、親子間での距離がいい意味で出るという。
そうでしょうね。家ではやはりべったりですからね。もちろん学校に行ってる時間とかあるんですけどね、帰ってきたらどうしてもお母さんが口出しちゃいますから
ね。
目につくんですね、いちいちなんか気になるから言っちゃう、
そこをもう強制的にバッテンマスクで口出し禁止にして、うん、でもその効果で子どもたちはよりこう自分を表現できるし、うん、こうね、この親御さんたちも子どもが、うん、あれこんなに楽しそうに自由にできるんだっていう、子どもも大人も気づきがあるという相乗効果になりますね。ね、楽しい、はい、ありがとうございます。うん、でそんなね、うん、グランドルールも、設定した、はい、子供の街ミニ川崎ですけれども、はい、第1回目が、2018年にね、うん、行われましたよね、はい、で行われて、2回目も行われて、はい、でまた3回目ですかね、
今年4回目、
去年があの、うん、コロナウイルスでちょっとあのまたオンラインで開催されてっていう方向になったんでしたっけ、
う
ん、
はい、
ね、
そうです、
で今年が、4回目で、うんうん、オンライン開催とのことを聞いてるんですけれども、はいはいはい、その前に、うん、国際交流センターでミニ川ごっこというイベントをね行われたそうなんですけれども、こちらどんなイベントだったんですか？
これは、うん、まあ今年も広報をやって会場にお客さんを入れるあの企画がまあどうしてもできないっていうので、うん、9月に入ってからぐらいに10月の末によって今週末やる予定だったんですよ、はい、そもそも会場開催、うん、はい、それをもう9月の半ばにもう断念、広報を始めなきゃいけないタイミングで断念せざるを得なかったので、うんうんうん、だけど子ども会議は始まってたんですね、その街を提供する側のワークショップは、うんうんうん、それで、もう3回5回やるワークショップのうち3回やってたので、このやりたいと思ってる気持ちをモチベーションを下げないようにするためにはどうしたらいいかって考えて、うんうんうん、もうお客さんを入れずにやればいいじゃんっていうに思いついたっていう感じですね、はい、でお客さんが入らないでお店を出してみるっていうのをやって、うんうん、その出した様子を写真とか動画で撮って、で、うんうん、それを発信するっていう形に変えようっていうので実際に出してみた。
無観客のオリンピックみたいな感じですね。
無観客、うん、でもね、子どもたちはその今週末に向けてね、いっぱい会議してこういうことやりたいよねっていうのをね、こう温めてきたから、それをこう発表できる場ができたっていうのはすごく嬉しかったんじゃないですかね。
う
ん、
そうですね、うん。楽しそうでしたね。
発表の場がないのがやっぱり子どもたちもね、そうそうそう、寂しくなっちゃうから、発表の場があるのは嬉しいですよね。
うん、でもなんかお店の準備をしてみたら、お店の準備するして撮影するだけだって散々言ってたのに、うん、お店の準備してみたらえってなって
誰もない
どうそうえこれ これで終わりみたいな感じになっちゃって、
なるほど、
お互いにお店あのお客さんすればいいじゃないって言ったんですけど、一、はい、人でお店やってる子もいたので、はい、どうしたらいいですかって言われて、確かに、ってなって、それであの通りかかった、あの一緒にやってた大人が機転を聞かせてくれて、はい、通りかかったお客さん、はい、あの通行人をいっぱい中に呼んでくださって、はいはい、それでなんとなく2時間だけだったんですけど、はい、なんとなくお客さんがこうワッと
来る、ワッと来てそっか、やっぱりちょっと寂しかったんですね私もね、
それはね、ありますよね、はい、
そんな今年はなんかオンラインでまた開催するんです、
オンラインも開催されるということなんですけど、うんうんうん、その内容をちょっと教えていただけますか、うんうん、どんなことをするんでしょう、
はい、はい、これは、子どもの街の中でお店をするときにあの自分が作ったものを出すっていうのができるのが、はい、まあ、子どもの街の魅力だったりするんですよね、うんうん、子ども同士だからあまりクオリティ気にしないって言って、はい、それであの自分の作ったものをやっぱり誰かに買ってほしいっていう思いがあるので、うんうん、それをオンラインショップで販売する、まあ、展示する、でちょっと買ってもらうっていうような意味合いの、バザーみたいなものをやってます。で子どもの力だけではそれはできないので、まあ、大人でこのオンラインショップみたいなことができる仕事をしている人仲間にいて、そのやり方を教えてくださって、はい、でその方の支援でこうオンラインショップを出しているっていうような、
なるほど、
うん、実際にオンラインで買うことできるんですか？
まあ、買いますよ、最近あの香取慎吾さんが、はい、あの CM しているベースっていう、
はいはいはいはい、ありますね、
あのショップがあるじゃないですか、うんうん、あれで出しているので、
はい、そうなんだですね、
ちょっと買います、工夫がされてますね。
なんかその辺のノウハウは大人のノウハウですよね。
まあまあそうですけどね。でもそれを目の当たりにして子供たちはそうかこういうことができるのかって分かるわけじゃないですか。
そうですそうです。気軽に出店しますねみんな。
はいはい。
そうなんですね。
売れ筋が見えてきたら気軽に追加しますしね。
対応力ね。ね、
もう小さいうちからそのうちメルカリとかできちゃうんじゃないですかね。
あ、全然できそう。
全然できそうです
ね。ね、すごいな。
はい。いやいや、子供たちの対応力はね、はい、本当に目を覚めるものがありますからね。ね、
本当に本当に。
はい、ありがとうございます。うん、まあ、ここまでね、こうやってミニ川崎が始まったきっかけですとか、はい、まあ、オンラインショップもやりますよなんて活動を聞いてきたんですけれども、うんうん、この活動をやるにあたり、うん、実行委員の大人の皆さんは、うんうん、このミニ川崎という企画を、実施運営するにあたり、うんうん、こう目的意識ですとか、うんうん、こういったものを改善したいなっていったような、多分子どもたちに対する思いっていうのがあるんじゃないかなって思ったんですけど、はいはい、そのお話を聞いてもよろしいですか？
さっきメモ、メモをどこに書いたかなと思って。
ああ、ありがとうございます。そんなたくさんね、考えていただいて。
なんか、一応ね、ホームページにも掲載してるんですけど、うんうんうん、なんか初年度の2018年に集まった大人で、はい、あの考えた目的が大きく4つあって、はい、なんかシビックプライドとか、多世代交流と、共に育っていくっていう意味の教育と
教育、
う
ん、あ教育、はい、
とあとソーシャルキャピタルの醸成っていう難しい言葉で並んでるんですけど、はい、なんか要するになんか自分の町を好きになるというか、自分が住んこういう町に住んでるっていうのに気づいてもらいたいっていう思いがすごくあるので、はい、自分の町を見る目線が変わるなんか企画としてはすごく面白いので、あの続けていくものかなと思うんですけど、うん、問題意識としては、なんか今都会暮らしの子どもたちってめちゃくちゃ忙しいんですよね。
ああ、そうなんですか。
なんか学校終わったら、なんか学童2つ行ってる子とか
もいるし、
はい、ね、はしごしてんの学校の学童と、
そう、すごいですね。
はしごしてる子もいるし、はい、なんかもう毎日習い事、
いや、それはありましたね。うちの娘が26なんですけど、娘たちが小学校の時も毎日習い事っていう方たちはいらっしゃった。
ね、忙しいですね、子供たちね。
忙しくて、いつも大人の目の下にいるっていう感じ。で、自分でやりたいことを自分で実現するとか、今日の予定を自分で何しようかなって考えるみたいな機会がないなと思ったので、まあこれは習い事じゃないですけど、ここに来たら、メンバーになったら、この時間はもう好きなことを自分で
考えなくちゃいけないし、
で自分であのそれを実現するために口に出さないと、はい、あの買ってももらえない、材料買ってももらえないし、はい、自分のお店もできないので、主張をするみたいなことも練習になっていて、どんどんね上手になるんだよね。あんま主張をしない子も自分
ができることも探すようになって、この場所で何ができるかなとかって考え始めて、司会ができる子は司会やるし、動画撮りたい子は動画撮るし、
面白い面白い。
うちのお嬢は2年生ですけど、勇者の下で会計やってます。
レシートを一生懸命合計金額とか出したりとかして、全部帳簿、お小遣い帳みたいなもんですよね。あの入りがこれで、出がこれでっていうのを書いてとか。 すごい。全部収支表みたいな
のを書くんですか。
電卓できる。なぜか電卓なんですけど。計算したら、いや、電卓でと
か。それもある意味、普通、普段の生活の中で、お母さんの姿を見ていたりとか、大人の姿を見ているからできるっていう、この頭にインプットされていることなのかもしれませんね。
これならできる。
ね。
それをアウトプットする場にもね、なっているのかもしれませんね。いやーすごい、子供たちどんどん成長していくな。
すごいですよね、本当に ね。
そう、いやー自分のできることとかね、見つけて、はい、いやありがとうございます、はい、さあ、今ね、リスナーさんでも、はい、こんな素敵なイベントがあるんだったら私の子供も参加させたいんだけど、みたいな、ね、方もいると思うんですけれども、そういった方はどのようにこう申し込みですとかお問い合わせしたらいいんでしょうか。
参加するにはどうしたらいいのか。
そうですね、なんか来年の予定は まあ、年末ぐらいにしか決めないので、はいはい、まだちょっと来年どうなるかわからないんです、うんうんはいはい、年度末ぐらいに決まっていくんですけど、はいはいはい、まあ、今年の活動はもう終わろうとしているので、うんはい、このぜひこのミニカワショップをホームページから見ていただいて覗いていただくといいと思うんですけど、
ミニカワショップ、
はい、ミニカワ、
うん、見れる、
ミニカワ先で、
ミニカワ先のホームページの中
からは大丈夫、はい、わかりました、
はい、はいうん、ミニカワ先のホームページから皆さんチェックしてみてください、はいはいはい、
で年末になったら来年のことがねまた見れるということですね、
そうですね、はい、だから来年度お店さん出したいなって思うような子たちは、はい、
なるほど、
ね、年度末かなぐらいに、はい、ホームページとか、あとはツイッター、インスタ、フェイスブックやっているので、うん、そこから DM で、うん、あの連絡くださる方もいるので、うん、そこからでも大丈夫です。
はい、はい、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
はい。さあ、いろいろね、お話聞いてきたんですけれども、うん、時間がね、あっという間で、
ね、あっという間ですね。
ちょっと保育士としてね、現、は、役、い、保育士としていろいろこう、なんか、お話聞きたいところもあったんですけれども、
ね、
そうなんですよ。ちょっとね、お時間が来てしまったので、うんはい、最後に、あの、オンラインショップなどなどの告知をね、うん、もう一度、はい、あの、リスナーの皆さんにお伝えください。
はい。ミニカワ先のミニカワショップ。というのが10月17日この間の日曜日から11月の10日までお買い求めいただけるような形になっています、うんはい、ホームページはずっと見れるのでその後も動画を掲載したりもするので、うん、ぜひホームページを見ていただければなと思います、
はい、はい、ホームページですね、
ホームページありがとうございます、はい、さあもっともっとお話聞きたいところなんですが、うんはいはい、今日はね一旦ここまでにさせていただきたいと思います、はい、はい、また素敵なお話をねしに遊びに来てくださればと思います、はい、お話を聞かせてくださいました、ありがとうございました。本日のゲスト様は、うん、子どもの町ミニ川崎の実行委員長を務める大木恵理子さんと実行委員の袖山よしさんでした、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ続いて、はい、リクエスト曲
をねご紹介させていただきたいんですが、
はい、お願いします。ですね、
これ大木さんのリクエストなんですが、うんうん、はい、ですね、今から皆さんに聞いていただくのはししゃもの明日もっていう曲なんですけれど、これ大木さんなんででしたっけ。
これはですね、うん、2018年最初にやった年にちょうど流行った曲だと思うんですけど、はいはい、やっぱ川崎のアーティストさんで、はい、ね、なんかもう明日も頑張るぞみたいな感じで、
はいはい、
結構テーマソングみたいに聞いて、その頃聞いてた曲。
そうなんですね、はい、皆さんに聞いていただきます、ししゃもの明日も。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災です。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。本日は DJ 恵子から情報をお届けいたします。
はい、本日はですね、川崎市が出している、冊子ですね、備える川崎から、はい、皆さんに情報をお渡ししたいと思います。大地震が発生の時どうする、その時どうするっていうね、項目で3ページにあるんですが、皆さんね、これ本当に備える川崎っていうのをお手元に持っててくださいね。うん、区役所でも手に入りますし、市役所でも入りますし、武蔵小杉だとグランツリーにある無印良品にも入ってます。
入ってますね。
はい、ということで、はい、今日はね、いろんなシチュエーションの時に地震起きたらどうするのなんですけれど、これお子さんにも教えてあげてくださいよ。エレベーターの中で大地震が起きちゃった場合、まずすべての階のボタンを押しましょう。そしてね、最初に停車した階で降りましょう。これ大人の方知ってるんですけど、それこそね、小学生のお子さんたちにね、教えてあげてください。で、エレベーターが停止した時は、 非常用連絡ボタンでこうね救助を求める、あれ普段はね押しちゃダメよってみんな言ってると思うんですけど、そういう時は押しなさいよって教えてあげてください。パニックにね陥らないように、これね絶対に大人の方が子どもたちに教えてあげてください。ということで今日はエレベーターの中で大地震起きたらこういうことでしたよということをお伝えしました。
はい、ありがとうございました。さあ生放送でお送りしております、おいおい川崎ショータイムコスミスイッチオンですけれども、うん、あっという間にねもう最後の時間になってしまいました、はい、さあ皆様からメッセージお便りね届いておりますので、はい、DJ ケイコご紹介ください、
はい、ご紹介いたしましょう。ケイコちゃんさんです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お元気ですか。幸い市民館で、救助救急救命救急の実習を受けてきました、はい、AED で救える命がある、一人でも多くの人に実践できる力が欲しい、今までなんか不安だったけど勇気をもらいました、緊急の時に遭遇したら頑張るということでね、ピコちゃんさんありがとうございます。さあ次です、はい、マミ高橋さんからですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
わーい、今日は DJ ケイコいらっしゃるのですね息子がミニ川崎でお世話になってますということです。あのゲストの方々もねマミ高橋さんというともう分かっていらっしゃるようでね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそしてたまっちさんからもいただいております。ありがとうございます。たまっちです。今日はスタジオはお休みですということで、はい、あ、これだけだ、あとはフロンターレ情報だ、このまま行っちゃいますよ、はい、さあフロンターレ情報です。しばらくの間中断していましたが、中断期間中の日本代表のオーストラリア戦で田中碧選手がゴールを決めて勝利を収めたり、ベルギーに移籍した三笘選手が、移籍後初ゴールだけではなくハットトリックも決めてチームの勝利をもたらしました。そんな中断期間も終わり、今度の日曜日等々力競技場、陸上競技場に清水エスパルスを迎えたホームゲーム17時キックオフです。お聞きの川崎 FM で実況中継の放送もありますので、ネット配信だけではなくラジオの前で応援よろしくお願いします。そして、中2日でまた等々力陸上競技場に鹿島アントラーズを迎えて天皇杯の準々決勝が行われます。こちらは18時キックオフです。今回は NHKBS1 でテレビ放送がありますので、競技場に行けない方はテレビでの応援をよろしくお願いします。ちなみに天皇杯なのでラジオ中継はありませんということでね、ありがとうございました。本当にねフロンターレのねサポーターさんたちいっぱい聞いてくださってると思いますので ね、はい、応援よろしくお願いします。
お願いします。はい、皆様のメッセージまだまだね募集しておりますよ、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ本日もね、いつもお忙しい中、うん、いろいろね聞いてくださってる皆様ありがとうございます。もっとお話ししていたいけど、あっという間の58分間になってしまいました。いかがでしょうか。
はい、
うん、さあ改めて本日のゲスト様をね、うん、ご紹介させていただきます。ししはい、本日のゲスト様は子どもの町ミニ川崎の実行委員長を務める大木恵理子さん、そして実行委員の袖山よしさんにお越しいただきました。お二方ともお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。あの大木さんにいっぱい お話ししていただいて、大木さんの声はお届けできたんですが、袖山さん今日ちょっとあまりお声出してないんじゃないですか、
ね、お聞かせください、
は
い、
袖山さんはあのこのミニ川崎に入ったきっかけって何ですか。
あ、聞きたいですね、
う
ん、
きっかけ、はい、きっかけはもう一緒にやらない隣から声をかけていただいたので、
うん、じゃあ最初はどんなものっていうのが分かん
ない。本当になんかジョブセンターがあってハローワークがあってって言われて、何を言ってるんだろうか。ミニ横浜にも行ったことがなくて、でもなぜかすごい行った人がみんなすごいとにかく楽しかったんだっていうから、はいはいはい、それを川崎でやりたいっていう熱意がすごい、はい、その発起人が3人ほどいたんですけど、はいはい、その3人の熱意がすごかったので、はいはい、あ、これは多分やったらきっといいことがあるみたいな。
いいことがある。
こんな感じです。軽い気持ちで参加したんですけど、気がついたら4年目。ゆっくりハマってしまいました。
ねえ、本当に大きさはね、ミニ横浜に行かれたから分かってたけれど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、袖山さんは分からずして、さあ、ママ仲間の力ってすごいですね。
引き込む力と言いますか、でもねそれだけですごく良い活動だったということですよ。
うん、はい、今日は、ね、いろんなお話お聞かせいただきました。ありがとうございました。
はい、じゃあちょっと締めようかな、
はいはい、
ここまでのお相手は、はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のベルお姉さんと、
はい、武蔵小杉在住12年目の DJ ケイコこと笹田恵子でお送りさせていただきました。
はい、そしてこの番組は各社の提供でお送りいたしました、はい、
来週のパーソナリティ
は
来週は、うん、ゆうゆうでーす、は
い、外でね、
外でね、ピースしてくれました。ありがとう、は
い、よろしくお願いします。お願いします。
さあ、他にもね、先ほどもの言いましたけれども、うん、メールなどなどもね、お待ちしております、はい、そして私とゆうゆうなんですけど、この後ちょっくらイベントにね、行ってまいります。
いらっしゃいませ。
バタバタとしてしまいますがね、はい、頑張っていきます。応援してください、はい、うん、それでは最後、みんなでさようならで番組を締めましょうね、はい、いきますよ、せーの、
さようなら。